私たちの父の神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちのもとからまた一人大切な兄弟を天国に送ります。私たちの愛する宮崎仁兄は2010年の7月4日日曜日午後1時43分奥様の美代子姉に見守られて天に召されました。78歳でした。あまりにも突然の出来事でした。入院の知らせをお聞きしたときに、まさかと思ったのは私だけではないと思います。ここに集っておられる方でさえ天に召されたと聞いて、本当にというそういう思いを、また驚きを持っておられることだと思います。もしこの棺を揺り動かして、仁兄が目を覚ましてくださるのであれば、最後にもう一度語りかけたい言葉をみんなが一様に持っておられると思います。このことだけはどうしても言っておきたいという言葉をきっと皆さんはお持ちだと思います。私も牧師と信徒としての関係で共に歩んできて、もう一度目を覚ましていう言葉があるとすれば、キリストのしもべとしてご苦労様でしたという、そういう言葉をおかけしたいなと思っています。またそれは同時にここにおられる美代子姉にも同じ言葉を多分僕はお声をかけさせていただきたいなと思います。長い人生共に歩んでキリストのしもべとしてご夫婦でそして一緒に歩んでこられて本当にご苦労様でした。今も天国におられますので本当に安心して残りの人生をまた力強く生きていってください。そういう言葉をかけさせていただきたいと思います。長きにわたって共に歩まれた人生でした。多分言葉にはできないたくさんの苦労もあったと思います。信仰生活においても多分辛い時期苦しい時期も終わりになったと思います。それでも神様はお二人を支え導きいつも共に歩んでこられたというふうに私は信じています。ちゃんと神様が逃れる場所を用意しておられた、必ず道を示されたお二人の人生だったと思います。病床で最後まで家に帰りたいとおっしゃっていたそうです。家に帰りたい、その願いを神様は最後に聞いてくださって、日曜日の夜、月曜日の夜、二泊ご自分の家に帰られました。そしてもう一つ、仁兄が家と思っておられたのはこの教会です。仁兄にとって家と教会、これは自分の帰る場所、居場所、自分がそこにいることのできる場所、そのことを知っておられたので家に帰りたい、自分の家と神様の家に今日帰ってこられたのだと思います。皆さんの式次第の中にも一つの手記が書いてあり、印刷されてあります。そこにはこういうふうに書いてあります。私の青春時代の幕開けは原爆で始まったのだ。今日は広島教会の月報サイズに書かれた被爆証言の一部です。どうぞ後で皆さんごゆっくりお読みください。ただこの被爆証言ですが、仁兄が語られた唯一たった一回限りの被爆証言です。私はこれまでこの文章を見るまで仁兄の被爆のことを全く分かりませんでした。口数の少ない方でしたので、そのことは何もおっしゃらなかった、心の内に秘めてこられました。13歳という若さで原爆に遭い、そしてその心の中には悲惨な生き地獄を経験した、そういうふうに証言には書いてあります。それを心に収めてこられた苦痛と苦悩があった、そのように書いてあります。その苦悩苦痛をもとにされた仁兄が、そこに書いてある被爆証言の最後には平和の大切さを訴えられております。式台に挟まれていますので、ぜひお読みください。手記の最後、その当時73歳でしたけれども、73歳の今まで主によって生かされてきた、どのような時にも御言葉に立ち神を信頼し感謝な人生である、 と締めくくられています。まさにその通りだったのだなと思います。13歳で原爆を受け、苦痛と苦難、悲惨な一義を見ながら、しかし神様に信頼し感謝な人生を送ることができた。これを聞くだけで私は本当にこう嬉しく、またその信仰の力強さを思うのです。最後のお別れの時、土曜日にお伺いしましたけども、最後にお祈りさせていただいた後に私が聞いた最後の言葉もアーメンという言葉でした。まだお話が少しできました。美代子姉が最後はアーメンでしょ、祈りの最後はアーメンでしょ、何回も言われてまして、まあそんなに無理をしないでください、そう言ったのですが、しかし私は最後にアーメンという言葉を聞いてとっても感動して家に帰ったのを今も思い出します。高校卒業されてマツダに入社され、私が聞いている話ではプリズムの研究をされたとお聞きしました。フロントガラスに当たる日光の屈折の研究と聞いております。とっても大切な研究だなと思います。その研究の成果だと思いますが、実は見事な屈折の成果を挙げられたところがあります。サティの横にナザレン教会がありまして、そこの建築委員長もされていたそうです。そこにステンドグラスが設置されておりまして、私も一度見に行かせていただきましたけれども、そこにあたる光の屈折は見事なもので、神様の祝福を表しているなと思っています。そのナザレン教会で、受洗をされキリスト者として生きる覚悟を決められました。美代子姉とその教会で出会い結婚し、それからは共に働きながら、そしてお子様を育てながら の生活でした。そこにはまだ一子姉のお母様もおられまして、そのことを聞くだけでも大変だっただろうなと思います。あの当時共働きをするということ、お母さんを抱えておられたということ、子育てをされたということ、このご夫婦に与えた神様のその恵みと試練と、また勇気と力と、それは行くばきだったかなというふうに思うのです。信仰生活では日本ナザレン教団の広島教会において1952年7月26日永瀬理香牧師から洗礼を受けられています。その当時はとっても貴重な女性牧師に強く導かれたのだと言っておられました。一途な方でとても固いというか、そういう女性牧師だったけど、その生き方に自分は感動し、クリスチャンになる決心をしたのだという、そのことも少し話しておられました。さて、ルーテル教会との出会いはいつだったのでしょうか。実はそれはとても苦しい中での出会いでした。信仰生活の中での試練の時だったと思います。ご夫婦で試練を受けられていた時です。お二人から話を聞いてほしいという願いを受けまして、私がお話を聞くことになりました。まだ宮崎さんご夫婦のこともあまり知りませんでしたし、お二人がキリスト者として長く生きてこられたのも私は存じ上げませんでした。一体何事だろうと思いながら、そのお話を聞いてみますと、願いはたった一つ、ルーテル教会の礼拝に参加させてほしい、それだけでした。しかしその決心に至るまでには何があったかは私は聞きませんでした。なぜならお二人の言葉にとても感動したからです。その言葉は、教会を離れなければならなくなり、二人で毎週日曜日に証の礼拝を家庭礼拝として1年間以上持ってきました。でも二人では限界があります。教会信仰は教会の交わりの中で生きるものだと分かりました。そういうお言葉でした。もうそれで十分だと私は思いまして、どうぞルーテル教会へ来てください、この交わりの中で信仰生活を送ってくださいと私の方からお願いして今があります。宮崎仁兄との、またご夫婦との思い出は本当にたくさんあります。聖地イスラエルにも一緒に旅行させていただきました。その時の楽しい笑顔を思い出します。 あの時お土産に夏目ヤシの実を買われました。ドライフルーツだったんですが、帰国後にその種をご自分の庭にまいて水を与えていたら芽が出たんだ、とっても嬉しそうに話しておられまして、でそれを教会に分けてくださいました。お帰りになるときに教会の玄関のあの石のプレートの前にある夏目ヤシがそれです。あれから十何年でしょうか、とても大きく成長しております。また転籍10周年の記念だったでしょうか、信仰生活の50周年だったでしょうか、夫婦の信仰の記念にとして教会になかった講談聖書も献品してくださいました。奉献してくださったというのが正しい言い方でしょうか。それはその後毎週の礼拝で、また終日の礼拝で読まれている聖書で、今日もこのプロセッションの十字架とともに入場させていただきました。また教会の掃除清掃黙々と続けてくださいました。もう私が出会った時にはもう退職された後だったので、教会とそして家とこの2つが、その人下にの居場所だったというふうに思います。本当に黙々とこの広い礼拝堂を一人で掃除機をかけて、それは毎週のことですが、かけてくださいました。長い電気コードを見るためにそのことを思い出します。隅から隅まで一生懸命、掃除をしてくださいまして、本当に隠れたところのたくさんの足跡を残されたんだと思います。多分きっとそれは牧師の私とご夫婦しか知らないことがたくさんあります。寡黙な奉仕の信仰者、それが人志兄だったと私は思っています。そのような思い出の中でも一番の教会の宝は何かというと、このグランドピアノです。教会は長くグランドピアノを求めていました。この教会にグランドピアノがあればたくさんのコンサートができたり礼拝も豊かになる、そう祈っていたからです。ある時宮崎さんからグランドピアノを検品したいのだがというふうにお話をいただき、古いピアノだからそこの家に現物があるので見に来てほしい、そう言って私も一緒に同行させていただきました。その家とはたった一人のお姉さん吉田清子さんのご自宅でした。先に手に召されたこの世でのたった一人のお姉さんのものでした。お姉さんご夫妻にはお子様がおられなかったので、吉田清子姉妹はピアノを我が子として大切にされていたのです。毎年2月にある特定の日にピアノの誕生日を決めて、その日に毎年必ず調律をされていて、その調律の記録がピアノの中に残っていました。とっても大切なピアノだったんだな、そのことを思い出し、もしもこれをいただけるのであれば教会にぜひくださいとお願いしたのです。それ以後この教会の礼拝にコンサートに宣教の道具としてとっても用いられて、そのことを大変喜んでくださいました。多分その音色にお姉さんのことを思い出されていたのかもしれません。今日はそのピアノの音色をぜひ共に聴いていただきたいと思いまして、説教の後に弾いていただくことになっています。このようにお別れの時にこの場で紹介しなければわからないたくさんの大きな技を、奉仕の技を本当にたくさんしてくださいました。しかしそれは一人でされたのではなくして、すべて美代子さんとご一緒にしてくださった、これが夫婦の本当の信仰の証だろうなと思います。美代子さんはおっしゃっていました。主人の晩年は家と教会の2つしかなかった、でもどちらも神の家ですから幸せだったんだろうなと思います。しかも最愛の美代子さんにたくさんわがままを言われながら、お二人で楽しそうな人生でした。たくさんわがままをって私が言うのもなんですが、ちょっと美代子さんがいなくなるとすぐに探してもおられたなと、うちの家内はどこへ行った、それぐらい美代子さんと共に歩む人生を過ごしてこられたんだな、それを晩年は家と教会 この2つに限定して過ごしておられたことだなと思います。先月の終わりでしたが、美代子さんから主人はもう天国に召される日が近いかもしれませんとお聞きしました。まさかと思いました。まさかこんなに早くと思います。その時、実はちょうどその時なんですが、私はある音楽家に依頼されて一つの童話を書いている最中でした。ちょうどその童話が、一人の信仰者が天国に行くという童話を書いてほしいという、そういう依頼だったので、一生懸命考えながら書いておりました。書店された日曜日にちょうど書き上げることができて、この物語はきっとひとしさんと、そして美代子さんが書かせてくださったんだなと思っています。私のこれまでの牧師を支えてくださったお礼として、そのお話を今日は最後にお二人にお送りしたいなと思っています。どんな話を書いたかというと、実はある一人の信仰者がこの世の人生を終えて天国に旅立っていきます。ひとしさんのような信仰者です。天の門までやってくると、そこには大天使ガブリエルがいます。門から見るとろうそくに灯された天国への道がまっすぐ伸びている。天使はその信仰者に告げるのです。これからあなたの人生を振り返る12の質問があります。それにあなたは答えなければなりません。天国に行くには人は皆人生の最終試験を受けなければならないのですと。信仰者はどんな試験ですかと聞きます。すると天使は、天国の道には12個のろうそくが灯っている。一つ一つのろうそくの前には神様からの問いかけがあるから、それに答えなければならない。その問いかけに答えてろうそくに息を吹きかけなければならない。そのろうそくの炎が消えたら、それができなかったということだ。一つずつやっていって、最後に一つでもろうそくの火が残っていたら、天国にあなたは入ることができる。そう天使ガブリエルが言うのです。信仰者は、分かりましたということで、その光の道を歩いていきます。一つ目のろうそくの前に来ました。そこには、何時私の他に神があってはならないと書いてありました。これが守れたかというのです。つまり皆さんのよく知っておられるモーセの10回の第1回が書いてあるのです。信仰者はもちろん神様だけを信頼して生きてきたと自分はそう思っていました。しかしゆっくり自分の人生を振り返ると、ある時にはお金に頼ったりもしたな、人間関係に悩んだら落ち込んで神様に祈らなかったな、神様を忘れることも多々あったなということに気がつきます。そして息を吹きかけるとろうそくの火は消えてしまうのです。その後、父と母を敬いなさいという言葉が出てきます。また殺してはいけない、嘘をついてはいけない、隣人のものを欲してはいけない、一つ一つのろうそく、そのように問いかけてきます。信仰者が息を吹きかけるたびにろうそくの火は消えていくのです。彼は自分が何一つその人生で守ることができなかったことに気がつくのです。そして10個のろうそくはすべて消えてしまいます。ところがあと2つのろうそくが残っています。信仰者は期待を込めて11個目のろうそくの前に立ちます。そこには何て書いてあったかというと、隣人を愛することができたか、人を愛することができたかと書いてありました。彼はもう絶望しかありませんでした。そこで天国に入る希望をなくしてしまいます。自分を愛することができても人を愛することはできなかったと、それは彼が知っていたからです。そのろうそくも実は消えてしまいます。もう信仰者は天国行くことを諦めます。その暗闇の中で永遠に過ごすことがなる悲しさ、それを悲しいことに打ちひしがれながら生きていく覚悟もします。そして最後の12個目のろうそくの前に立つのです。その12個目のろうそくには何が書いてあるかというと、あなたは神様から 愛されてきたかと書かれてありました。信仰者はそこで涙を流すのです。これまで人生を振り返り、自分の生きてきた道を悔い改めました。神様の戒を守れなかったこんな自分にも、神様はきちんと命を与え、恵みを与え、守り、導き、最後までキリストが共にいてくださった。素晴らしい伴侶を見つけ出し、家族を与え、孫を与え、苦しい、辛い試練の中でも必ず道を備えてくださった。こんな私にも神は最高の恵みをくださった。神様から私は愛されてきた。この人生、それで十分である。彼はそう思うのです。そう信仰者が思った瞬間に、神様の天国の扉が開きました。そういう物語を書かせていただきました。皆さんにとっても、この12個目のろうそくは永遠に消えることがない。そのことをお伝えしたいのです。宮崎仁兄弟の人生はどうだったでしょうか。今天国へ向かう光の道を多分歩いておられます。いや、もしかするともう天国の扉の中にきっとおられるのでしょう。アメリカから帰国され、原爆に遭い、苦しく辛いこともたくさん経験されました。ある時は奥様にわがままだったり、家族にいろいろなことを言われたかもしれません。しかし、そのような中で神様の愛に支えられ、家族を愛し、人を愛されたのではなかったかなと思います。だからこそ今日この日、このお別れの会にこれだけの人が集まってこられたのです。イエス様は、私があなたを愛したように互いに愛し合いなさいと今日言われています。私たちは神様に愛されたからこそ、それを知っているからこそ、隣にいる人を愛することができるのです。今私たちは、仁兄の生涯を通して神様が愛してくださったその人生を、それゆえに神の国で新しい命を与えられていることを知っていますし、そう信じています。いつかは私たちもまた同じ神様の国へ行くことになります。イエス様はそんな私たちに、仁兄と再び会うことを約束してくださっています。仁兄とは必ず神様のもとで再会できる約束は、これは神様がしてくださっているのです。神様に愛された人生を明かしされた仁兄が、残された家族を対して今何が言いたいんだろうな、多分私も思うし、皆さんも思うと思います。まあ、言われることはたった一つ、残された家族に、そして皆さんに互いに愛し合うようにということなのかなと思います。多分ここに集う皆さんが互いに愛し合うように、平和な社会を築いていけるように、二度と苦しい苦難なものを引き起こさないように、愛することによって平和な社会を築いておってほしい、そのことを言われているんじゃないかなと思いますし、そのようなことを明かしされた人生でした。神様は仁兄を愛して、その道のりを守ってくださった。同じように、これから皆さんも神様に愛されていることを知る人生を送ります。また、神様は仁兄を愛してくださっただけでなく、身を兼ねを、家族を愛してくださっております。再び神様の国で再会するまで、私たちは残された人生を互いに愛し合いながら過ごしていく。そのことを今、仁兄が私たちに教えておられると思います。神様の国ですでに微んでおられる仁兄の姿が皆さんにも見えておられることでしょう。前に置かれています写真のように、あまり笑顔を見せなかった兄弟ですが、しかし最後の時に皆さんにできる最後の奉仕は、この写真の笑顔、この笑顔に支えられながら、私たちは残された人生を力強く生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。宮崎仁兄弟に与えてくださったこの人生を心から感謝いたします。最後に私たちに微笑みを残してくださいました。どうか私たちも再び 人知らぬと会う時まで、この微笑み支え合いながら、互いに愛し合いながら生きていくことができるように導いてください。どうか残されたご遺族の上に、特に奥様の上に、豊かな生の祝福と導きがこれからもありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。